主イエス様は山上の説教で、平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる、そういうふうにおっしゃいました。また同じ山上の説教の中で、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいとも教えられました。ところが今日の聖書の箇所を見ますと、突然私たちを驚かせるような言葉がイエス様の口から飛び出すわけです。34節をご覧ください。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私たちこのような言葉を聞くときに、当惑するわけですね。この言葉を字義通りに受け止めようとするときに、平和を実現する人は幸いであると語られたイエス様ご自身がなんか急に好戦的になってしまって、また敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいと教えてくださったはずのイエス様が何かこう宗教戦争を是認しているように聞こえてくるわけなんです。先週もテロがありました。火曜日にはイギリスのコンサート会場でテロがありました。また新聞を見ますと、北朝鮮をめぐる動きも心配ですね。私たちも今日のこの34節の言葉のようにですね、剣で武装しなければならないのではないか、考えさせるような状況が私たちの身の回りにたくさん起こっているわけです。ただ聖書を読む上での大原則ですけれども、その言葉尻、その箇所の言葉尻を捉えるような読み方をしてはいけない。イエス様の教えの全体を聖書の語る深いところで受け止めなければならない。イエス様は平和の君として来られました。で、そのことは間違いないわけですね。平和をもたらすためにやって来られた。で、そのことをここで心に留めたいのはですね、イエス様のもたらす平和は私たちが普通、また一般に考えるような平和ではない。で、そのことを、今日の箇所は強く訴えているのではないかと思うんです。今日はマタイの福音書の10章のこの聖書の言葉とともにですね、詩編の85編の9節から14節を読ませていただきました。今日その一部をもう一度ここのアウトラインにですね、印刷していただいたんですけれども、そこにこういう言葉がありました。私は神が宣言なさるのを聞きます。主は平和を宣言されます。主が平和を宣言なさるというふうに言うわけです。じゃあその主の宣言される平和っていうのは一体どういう平和なのか。この85編を見ますと、こういうふうに続くわけですね。11節のところですが、慈しみと誠は出会い、正義と平和は口づけし、誠は地から燃え入れ、正義は天から注がれますとあります。詩編ですから、本当に詩的で美しい表現ですけども、慈しみと誠が出会う。そして正義と平和が口づけするっていうふうに表現されています。歴史上人は、また指導者たちは正義のために戦争すると言ってきました。で、そうやって戦争を行ってきました。そういう歴史であります。でもその正義はどうだっただろうか。聖書は、その正義が平和と口づけしていない正義であるならば、本当の正義ではないと、切り捨てるわけですね。またその正義がただ厳しいだけのものだとするならば、これまた聖書の教える正義ではありません。誠や正義を考えるときに、時としてそれが慈しみや平和を犠牲にする誠であったり、あるいは正義であったりするならば、それはこの聖書の御言葉からするならば、主の願うものではないっていうんですね。主なる神様が宣言なさる誠、すなわち正しさ、真実は、慈しみすなわち愛と出会う誠である。正義も、またこれまた本当に美しい表現だと思うんですけれども、平和と口づけする正義でなければ本当の正義ではないっていうんですね。主が宣言される平和のもとでは、愛と真実が出会い、正義と平和が口づけする。愛対立するように見えるその二つが一つになる。今日の説教題は、正義と 平和の口づけというふうにつけたんですけれども、主なる神様のご支配が行き渡るときに、そこにおいて正義と平和が口づけをする。で、そのことこそ、今日、マタイの福音書に出てくるイエス様が実現しようとされていた、平和なわけなんです。ところで、ある牧師がですね、こうしたイエス様が願っておられる平和に対して、この社会には似て非なる平和が二つあるというふうに語っていました。一つは、力と抑圧によって相手を封じ込めることによる平和ですね。イエス様がお生まれになった時代、古代ローマ帝国の時代はですね、パックスロマーナ、ローマの平和、そういうふうに呼ばれる比較的穏やかな時代だったと言われています。ですからパウロはずっとこうローマまで旅をすることができたわけですけれども、なんでそのような穏やかさがあったかと言いますと、当時のローマ帝国が圧倒的な強さを誇っていたからですね。その軍事力を前に、周辺の国々や民族は誰一人としてローマに反抗することができませんでした。でもそうしたローマ社会の状況を注意深く観察しますと、そこには不正義がありました。一部の特権階級がいて、その下で働く大勢の人の犠牲にの上にですね、成り立つ社会だった。権力や地位を持った一部の人々からしたら、そうした社会的な仕組みが覆されてしまっては困るわけですから、そのようなことが決して起こらないように、武力や権力で、人々、大勢の人たちを抑えつけていた。いわば、弱い立場の人に我慢を強いるような、そしてそうやって成り立つ社会だったわけですね。でそれを、パックスロマーナ、ローマの平和を支える、からくりでした。ですからこの平和もどきの平和、パックスロマーナの名のもとに、多くの人たちの生きる権利が奪われていた、侵害されていた、自由もありませんでした。今の時代も、似ているかもしれませんね。パックスロマーナに代わる、パックスアメリカーナっていう言葉がありますね。すべてを犠牲にしながら集めた膨大なお金をかけて整えた軍事力によって世界中を黙らせる。で、そうした構造はもう今も変わりないように思います。でもイエス様はそれは真の平和ではない。そのような仕方によって本当の平和は実現されない。そういうふうに語りますし、また私たちの歴史を見てもそれは明らかだと思います。で、もう一つ似て非なる平和がある。ある人はその平和もどきを安易な和合による平和っていうふうに呼んでいました。私たち日本人の得意な分野かもしれません。ちょっと違った意見を言う人と言うとこう嫌われてしまったりとか、あまりことを荒立てないようにする。別に相手を許し受け入れてるわけではないんですけれども、表面的な和解で済ませてしまう。で、その結果、良くて現状維持ですね。積極的な変化はあまり期待できないことがあります。で、こうしたことは私たちの社会にも、また職場にも、そして家庭の中にも起こるでしょうし、気をつけていないとですね、教会の中にもそういうのが起こりやすいなっていうふうに私も準備しながら思ったんですね。家庭の中でも起こる。夫婦の間にですね、本当の平和、積極的な意味でのシャロームがないにもかかわらず、世間様の手前、平穏を装う。しばらく前に、家庭内別居なんて言葉ありましたけれども、争いもなく穏やかですけれども、よく考えてみますと、問題を先延ばしし、現状維持している。根本的なところに、もしかしたら憎しみとか、また恨みがあったりするわけですね。今回私、メンフィスに、行かせていただいたんですけども、メンフィスっていう町は、エルビス・プレスリーの、大きな、出身地で、その邸宅があります。中に入ったことありませんけれども、また黒人の人がですね、たくさん住む町としても、知られていますね。ブルースが発祥した地が、このメンフィスです。ブラックゴスペルもとっても盛んですね。そして忘れてはならないのは、この、アメリカ公民権運動の指導者のマルチン・ルーサー・キング牧師が暗殺された町としても有名なのがこのメンフィスですね。 で、キング牧師が暗殺されたホテルはですね、今でもメンフィスにありまして、今の国立公民権運動博物館になってます。私も20年前、進学校で少し学ばせていただいたときに、このキング牧師の専門の、ポール・デカーテ先生がおられました。講座教会にも2回ほど来られて、礼拝ではどうだったかわかりませんけれども、当時のルツ会でですね、お話をしてくださったことがあります。で、そのデカー先生が連れてってくださって、その博物館を見学したことがありました。貴重な資料とか写真とか、またキング牧師が、この、彼逮捕されて牢屋に閉じ込められるわけですけれども、その本当に狭いスペースのその牢屋が再現されていたりとか、当時カンバーランド長老教会の白人の指導者たちもですね、この公民権運動に積極的に参加した人たちがいたということも聞きました。そのキング牧師の最初のきっかけとなった運動というのは、バスボイコット運動でした。1955年12月5日のことですけれども、その運動を始めたその日からですね、もう毎日のように、脅迫電話、また脅迫状に悩まされる日々が始まったそうです。で、そうした電話、そうした脅迫状の数はですね、日に日に増えていきまして、運動を始めて1ヶ月半経った翌年の1956年の1月の半ば頃にはですね、1日にもう3、40件、そうした電話とか脅迫状が届いたそうです。で、そうした中、1月の末でしたけれども、2ヶ月ぐらい、運動に参加して2ヶ月ぐらい経った頃だったと思いますが、夜更けにですね、1本の電話が、キング牧師館にかかってきました。で、受話器を取りますと、相手がですね、クロンボー、お前について全部調べ上げた。来週までにお前はモントゴメリーに来たことを後悔するようになるだろうっていうふうに言ってきたそうです。電話を切りました後、キング牧師の心はですね、もう恐れでいっぱいになりまして、脅迫には慣れていたはずなんですけれども、その夜はどうしても眠りにつくことができなかった。コーヒーを飲んで、そして心を落ち着かせようと思ってですね、台所に行って残ったコーヒーを温めたそうですね。そして腰掛けて、いろいろと考え始めました。生まれたばかりの、娘が向こうの部屋で眠っている。自分をサポートしてくれている妻もそちらで今休んでいる。で、その妻とか子供にですね、もしものことがあったら、そう思い始めたらですね、この恐怖のあまりもう耐えられなくなってきたそうです。で、その時キング牧師が考えたのは、2ヶ月この運動に関わってるわけですけども、指導してきてるんですけども、どうやってこの運動の表舞台から静かにフェードアウトするか、身を引こうか、そういうことをこう一生懸命考え始めていた。で、その時ですね、キング牧師は誰かの声、語りかける声を耳にするんですね。後に彼はその自伝の中で、内なる声の静かな励ましっていうふうにその声を名付けてるんですけども、イエス様の声でした。お前は今、父親に電話してはならない。母親に電話してはならない。お前は、ただかつてお前の父が語ってくれたあの方に語りかけなければならない。道なき道に道をお作りになる、その方の力に語りかけるんだ。で、その声を聞くや否や、持っていたコーヒーカップを置きまして、そのテーブルの上に突っ伏して、キング牧師は祈ったそうですね。主よ、私はここで正しいことをしようとしています。私はここで正しいことを信じることのために立ち上がっているのです。しかし主よ、私は告白しなければなりません。私は弱い。私は倒れそうです。勇気を失いそうなんです。すると再びその声が、キング牧師のこの心に響いたってんですね。マーチン・ルーサーよ、正義のために立て、真理のために立て、見よ。私はお前と共にいる。世の終わりまで共に。で、その時のことを、キング牧師の、自伝を見ますと、次のように、述懐しています。ちょっと読んでみたいと思います。私は閃光の輝きを見た。雷鳴の轟きを聞いた。私は罪の大波が、私の魂を征服せんと突進してくるのを感じた。 だが私は戦い抜けと呼びかけているイエスの御声をも聞いた。彼は私を決して一人にはしないと約束してくださった。そしてその瞬間、私はそれまで一度も経験したことのない神の御臨在を経験した。と同時に私の恐怖心が消えた。何事にも立ち向かっていける心になっていた。当時のキング牧師には、脅迫電話、脅迫状はもちろんでしたけれども、その中にはですね、安易な和合っていうのを提案してくる人たちもいたそうです。ほとんどの場合、敬虔なクリスチャン、しかも白人の穏健なクリスチャンだったそうです。まあ、彼らはとっても信仰熱心で、そして人格者で温和な人たちだったんですけども、キング牧師のその考え方に、共感していた。ただ、その運動の最終ゴールというか、それについてはですね、一歩距離を置いて、受け入れていなかったそうですね。で、そうした彼ら、キング牧師のためにと思って、アドバイスをする穏健派のクリスチャンの口癖はですね、時代は少しずつ変わってきてる。もう数十年もすれば、白人と同じ権利が与えられる。もうそう急ぐな。もう少し落ち着いて待て。まあ、そういうふうに、キング牧師に語ったそうです。ところが、キング牧師はですね、そうした人々の声に対して、あなたたちが言う待て、ウェイトという言葉は、私たち黒人にとっては決して与えない、ネバーというふうにしか聞こえないんだ。自分たちはもう340年以上待ち続けているんだというふうに切り返したそうです。まあ、先ほど触れた、時に和合を提案する場合、往々にして、まあ、自分は有利な立場、損をしない立場にいてですね、それを変えたくない。だから、不利な立場、犠牲になっている人に向かってですね、今待とう。そういうふうに妥協を呼びかけ、相手に対する理解や同情を見せる反面、結局は自分の権利を守っているに過ぎない。脅迫電話、脅迫状、そういうことで脅したりはしませんけれども、また実際に暴力を振るうことはしませんけれども、でも結果的にですね、そうした人と同じことをしてしまっているように思うわけですね。まあ、キング牧師はそういうふうに感じたんだと思います。まあ、この後、キング牧師は逮捕されるわけですけれども、それも経験するんですが、その獄中からの手紙の中で、平和についてこういうふうに言いました。真の平和とは、単に緊張がないだけでなく、正義が存在することである。真の平和とは単に緊張がないだけでなく正義が存在することである。つまり、内なる静かな励ましの声を聞いたキング牧師の心の中にはですね、もうこの正義と口づけする平和しかなかったんだなと思うんです。ヨハネの福音書を、私はこの説教を準備しながら、ヨハネの福音書の冒頭の有名なキリスト証言の言葉を思い出したんですけれども、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。まあ、そういうふうに始まる有名なヨハネの福音書のその14節にですね、今日ここの説教のアウトラインに書かせていただきましたが、その言葉、イエス様のことですが、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは、父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。言葉は恵みと真理とに満ちていたって言うんですね。恵みと真理に満ちていた。まあ、先ほどの詩編の85編の言葉を使うならば、慈しみと誠に満ちていたっていうことですね。つまり、福音書を書いたヨハネは、イエス様こそがまさに詩編85編の慈しみと誠は出会い、正義と平和は口づけし、誠は地から燃えいで、正義は天から注がれますと語られている、この平和を語る詩編の御言葉が、受肉したような方だったっていうことを、ヨハネは私たちに伝えようとしているのではないかと思うんですね。このイエス・キリストにおいて、この詩編の御言葉が受肉し、出来事となった。キリストにおいて、正義と平和が口づけした。で、私たちクリスチャンは、この正義と平和が口づけした、そのイエス・キリストに従う者として生かされている。時に、キング牧師のようにですね、 マーチン・ルーサーよ、正義のために立て、真理のために立て、見よ、私はお前と共にいる、世の終わりまで共にいる。まあ、そのように語りかけられた、この主なるキリストに従って生きるときにですね、それは大勢の人々の利益に反するゆえにまた嫌われたり、あるいは利益に反するだけではなしに実際に利益を損なったりするゆえに憎まれたり、あるいは反発を受けることだって起こる。確かにそうした嫌悪や憤り、反発の結果がですね、キリストの十字架の死だったわけですね。主イエス・キリストは言われます。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく、剣をもたらすために来たんだ。で、ここでイエス様が剣って言葉をお使いになったんですけども、仲介者たち、あるいは私たちの先輩の説教者たちの説教を読みますと、この剣は、まずイエス様ご自身に向けられた剣だったっていうふうに解釈しています。私たちがクリスチャンとして、このイエス・キリストという、その正義と平和が口づけした、そのご自身であるイエス様に従う時にですね、そのイエス様に向けられた剣が、もしかしたら私たちに向かうかもしれない。場合によっては厳しいところに立たされるかもしれない。自分の利益を守ることで私たちが本当にみんなから煙たがられるかもしれない。でも正義を犠牲にして恵みや優しさにまた逃げようとする、そういう誘惑も私たちの中にあるかもしれない。キング牧師もまあそうだったわけですね。さっきの台所でもう本当に怖くて眠れなくて、そしてどうやってそこから退こうかと、そういうこう言い訳というか説明を考えていた、その時にですね、いわゆるその平和もどき、安易な和合で丸く収める道を探っていた時に、イエス様は、お前は今父親に電話しちゃいけない、お母さんにも電話かけてはならない、お前はただかつてお前のお父さんが語ってくれたあのお方に語りかけなければならない。道なき道に道をお作りになるそのお方の力に語りかけるんだ。正義のために立て、真理のために立て、見よ、私はお前と共にいる、世の終わりまで共にいる。そういうふうに語りかけられたわけですね。今日の32節にこういう言葉があります。誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。私たちは隠れキリシタンじゃいけないわけですね。あなた誰ですかって言った時に、私たちは自分を表明すると、もしかしたら不利益を被るかもしれないけれども、この32節の言葉を私たちどういうふうに今週受け止めるかということですね。そして42節にこういう言葉があります。はっきり言っておく、私の弟子だという理由で、この小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。主は私たちに向かってですね、主ご自身に対して、また隣人に対して、主イエス・キリストに対する誠実さを問うておられるように思います。こうした御言葉の前に、もう一度、そのイエス・キリストの弟子として、立たされている私たちの歩みを吟味しながら、この一週間歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。